マルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
ダポシ
寺赤戸
天貝が
お送りします。
おこんばんは。
なんか寺門さん最初の文句すごいスラスラ、
う
ん、
ね、もう空でさ、ね、覚えちゃった
ね、すごいですよね。
もう血肉にしちゃったから、
すごいですね、すごいですね。
もうね、
一リスナーから
自画自賛しちゃってる
昔めちゃめちゃ噛んでましたよね。
そうそうなの。そうそうそう。
気づいたら、
ね、
そう、うん、初めて言った時に今言えたって自ら宣言したからね。
あ、そうそうそうそう、
ね、あ、そうなんだみたいな、
うん、ちゃんとね、内側の言葉としてね出てきてますからね、
うん、まあでも一応原稿僕が書いたけどさもうすっかりもう俺の言葉みたいになってるから、
なってますね、うん、ね、はい、ありがとうございますはい、じゃあ今日、あ、矢田部さん今日もお休みです、
ね、
はい、ね、はい、ということで今日は3人でやっていきましょう。
はい、
ではね、今日はまあ久しぶりに通常モードに戻りまして、
まあここ、ね、まあ先週ねたっぷり、はい、あの水戸映画祭の振り返りやったんで、
うんうん、
通常モード。
そうですね。
で、通常モードの今週は、うん、音楽特集の回、
はい。後半はミュージックコーナーですね。
そう。
はい。ということで、前半は、お知らせ事とか近況報告で、曲挟んで後半ミュージックコーナー、テーマはハロウィンでいきます。
はい。
はい、では、前半早速いきましょう。では、じゃあ先にお知らせ事からいこうかな。ですね。はい。じゃあ先にシネポートシアター、のお知らせからいこうかな、はい、今週末になりますね。
ですね。
あ、もう今週末だ、やばい。シネポートシアター今週末は、10月26日土曜日ですね、
はい、
作品は、毎年もう恒例になっちゃいました、ホンサンス監督作品ウォークアップです。はい、で、上映時間13時の回と16時の回なんですけども、13時の回の上映後に月永理恵さんがゲストに来ていただいてトークを行います。これスペシャルかと思いますよ、うん、絶対聞いてほしい。
ホンサンスファンクラブの会員ですから、
ね、うん、そうですよ、オフィシャル会員のお一人がいらっしゃいますから
はい、
はい、前回の、ね、放送の時にちょっと、映画さんの話の中で出てきた森直人さん、があの活弁シネマクラブっていうね、これは YouTube
チャンネル
でいいんですかね、
です、
はい、はい、の中で、ホンサンスファンクラブっていうのをねやっていて、そこのメンバーのお一人が月永理恵さん、
うん、
はい、もうここ近年のホンサンス作品の深掘りを番組の中で毎回やっていて、このウォークアップも、
やってますね、
やってますね、うん、これめちゃめちゃ面白くて、
なんか実際にあの、うん、主演の方に森さんがインタビューしてる動画ありますね。
そう、そう、今年はそう、主演のクォン・ヘヒョウさん、はい、が来てくれて、そう、森さんとのトークがあったんですよね。
韓国行ったんですよね。
そうそうそうそう、そうなん、あ、僕、
あ、違う違う、
森さんがね、森さんがね、
まあ、寺川さんも行ったんですけど、
行ったことある、そうそうそうそうそうそう、
あの、誰の話してるのか分
かんなくなってる、そうそうそうそうあの、そう、この間森さんと映画祭の時に会った時に、うん、そう、まあ、ホンサンスいつから好きなんですかみたいな話とかの中で、
はい、
そうですね、そのな話の流れじゃなかったかもしれないけど、韓国行ったことあるんですよって言って、うんうん、逃げた女っていうホンサンス監督作品の中で、うん、
シネポートでやりましたね。
そう、映画館が出てくるんですけど、韓国のミニシアターなんですけどね、うんうんうん、そこに行ってきたんですよっていう話をして、
はい、
で、その僕行った時にそこの劇場の人にホンサンスのファンなんですって言ったら、劇場の人がちょっとポカーンとされてたんです。
なんで？
そう。
ホンサン知らないの？もしかして。
知らなくはないんだけど、
うん、
どうやらですよ。どうやら韓国では、
うん、
やっぱりあまり、なんだろう、まあ評価されてないというか。
ああ。要するにまあちょっと変わったアート系の監督さんみたいに言われてるのね。
そうなんですね。どうやらね。
そりゃそうだよ。
うん、
監督でやってヒットしてる映画と全然経路が違うからさ。
そうなんですよ。
そりゃ当然だね。
そう。
うん、
で、まあプライベートの部分が、
そうだね、
韓国では、
そうね、
やっぱりそっちの方がね、
確かにスキャンダル、
そういうスキャンダルな注文の方が、
はい、
はい、どうしても先行しちゃうんだ。
うん、はい。まあね、実際そうなのかもしれないけど。まあ、だから日本ではね、そういう意味では、まあ、そこは薄まってるのかもしれないですけどね。
確かに、
うん、はい、でちょっとチヤホヤさ、若干一部でされてる そうそう。そう。その一部の、まあ、端っこの方にいるのがこの水戸のシネマシアターで、なんか毎年
毎年懲りずに挑戦して、みんなもやもやして帰る。
何度もさ、言ってるけどさ、やっぱその、ヨーロッパ人とか完全にやられちゃってると思うんだよね。オンサンス節に。そう。だから本当はみんな勝手にこう読み込んでるだけでさ、うん、本人は何にも考えてないで撮ってんじゃないかって思う時あるもんね。うん、
そうなんですよね。
ね。
なんでここでズームしてんだろうとかね。なんか惑わされますよね。
そう
なんですよね。
そのなんかこう実は大したこと考えてないのにみんなが深掘りしてるっていう。
深掘りした結果が偶然と想像の古川琴音ちゃんに対するズームアップ、
うん、になっていくっていう。
なるって、ね、なんか変なつながりと思って。
そうなるよね。そうなんだよ。本さんそう知ってるとあのズームがそうなんですよ、うん、そこに繋がってんじゃないかって思っちゃうんだよ、うん、
なんかそのあの世界の浜口監督さえやってみたくなっちゃう、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
そうってなっちゃうんだよね。そうなんですよ、うん、今回のウォークアップもなんかねこうあの一つの4階建てのアパートが舞台でそこしか出てこない話なんですね、
はい、
それのそれぞれの階で物語が進んでいくんですけど、うん、ちょっと時間軸があちこちするんで一日の話とかじゃなくて、まあ、実は数年の話みたいな。でその構造は、うん、あの発見と国権の間にの
似てるね。
そう、うん、そういう、まあ、発見と国権の間にの、説明の中でもよく出てくるあのメビウスの輪のような話だなんていうのが出てきますけど、今回のウォークアップもそういった感じなんです。
ああいう階段で上がって下がって
みたいな、ね、とかね。そうそうそう、その、ね、螺旋状の構造みたいなね、うん、という映画のその構造の部分も含めて作ってんじゃないかっていう深掘りをしちゃう作品っていう。
やられたな、また。
そうなんですよ。そう、そんなこと考えてないかもしれないのにもうこう映画の構造自体を映画にしちゃってるみたいなことを言う人がいるわけですよ。
それさ、なんか本当にどこまで計算してるのか分かんないところがある意味すごいよな。
読むか本さんす、
ねね、本当ですよ。本人の
ちょっと本音聞かせてみ、ね、
そうそうそう、言ってみみたいな。本当ですよね。
本当に何も考えてないでしょ。
そうそうそう。でまあ、毎年ねあの本さんす作品やるときに、宇宙魔王さん来ていただいたりとか、うん、まあ、あのトークをするわけですよね、うん、でもあの、まあ、とにかく好き勝手にあの自分たちがこう、ね、みんなと語るっていう場だったわけですけど、今回はそのもう月永理恵さんはあの本さんすの過去作もねしっかり、評論されてるし、まあ、今回のウォークアップもいろんなところで評論されてるので、まあ、そういったまあ、プロの目、ある種プロの目から見た本サンスの、
我々は本サンスの支柱から逃げ出せられるのか。
そうです、そうです、そうなんです。
ずっと毎年毎年転がされてたけど、
そうです。どうなんだろう、
どうなんだろう。っていうかさ、僕この今年この回は僕が今度行けそうになくてさ、
あら、
うん、仕事入っちゃっててさ、はいはい、残念だな。ね、
抜け
あ、でもフラミンゴは行けるよ。
いや、
多
分どうね、そこまで分かんないんです。
分かんないん
です。そうなんですよ。まあその時はお知らせしますけど。は
い、ありがとうございます。
でということで、まあね、あのとにかく月永さんのお話を聞いていただければ、映画の見方がね、多分ね、うん、こういろいろ、まあ本冊だけじゃなく、
うん、
うん、深まると思いますし、月永さんあの最近本も出されていて、
うん、
うん、こちらもすごい面白いので。はい、ぜひあの月永理恵さんを知っていただく意味でも、
そうですね、
はい、ぜひあの本さんす映画とともに、お越しいただければと思います。
リンダはチキンが食べたい水戸映画祭で見てくれた方は、うん、森さんとはしごで、うん、はしごというか、うん、
本当ですね、
発弁シネマクラブはしごで、
うん、
きっかそういうつながりで来ていただくのも、うん、もしかしたら面白いかも、
うん、ですよね、
はい、
きっとねそういう話も出るんじゃないかなと思うので、
うん、
うんうん、はい、ということで今週末10月26日、会場はいつものミネルバさんです。13時6回16時6回13時6回の上映後に月永理恵さんのトークです、
はい、
チェックしてみてください。はい、ではお知らせごと他に何かありますか。どうですか。
11月9日、うん、まあ、ちょっと先ですけど、
はい、
マチポレいわきであのインド映画を上映しつつ の、うん、あのトークをまたやる予定でおります。
うんうん、
映画はあの花嫁はどこへ、
うんうん、
とアリーガルというですね、うん、あの映画なんですけど、これ全国公開はしていなくて、あのなんて言ったらいいんですかね、あの、まあ、インド映画の特集みたいな、時にしかなあのなかからない映画なんで、まあ、ぜひ見てほしいなと思うんですけど、実はあのインド映画の中でも最近
同性愛とか、まあ、クイア映画というのも作られるようになっていまして、うん、その中の一本で実話ベースだったから実際にその、うん、そういう同性愛だということが犯罪だった時代に、うん、大学の教授でそういう思いを抱いていた男性が主人公です、うん、本当に切ない、静かな映画ですが、実話元にしているという意味では非常にこうずしんとくるとてもいい映画です、うん、それをかけます。 それとその花の山へは、どこへというものをかかっている時の間に何かやるんだよね。アリーガルやって花嫁どけの前にトークやるっていう、なんかそんなスケジュールに今のところはなってるんで、うん、僕はどんな話をしていいか分かりません。まあでも頑張ってなんかいい時間にしたいと思いますんで、うん、お時間ある方はぜひ、
うん、はい、はい、ありがとうございます。さあじゃあいいですか、お知らせごとそんな感じかな。
そうですね、
はい、じゃあ前半の残り時間まだちょっとあるんで、そうですね、じゃあまあ、
あ、ごめん、11月僕9日って言っちゃった。
あ、そうですね、
ごめんなさい、10日、10日、
日曜、
はい、10日日曜、そう、はい、いつも土曜が多いんだけど10日です。
それはマチポレ岩木さんのホームページ見れば、
まだ、あ、うんとね、日程だけは発表されたかな、うんうんうん、はい、まあはい、確認してみてください。
チェックしてください、はいはい、ではじゃあですね、残りの時間は、これから上映される映画の話とか、あとは映画祭ですね、東京国際映画祭が来週の月曜日からですかね、
10月28日
ですね、
から
スタートしますけども、はい、とかフィルメックスとか、もう本当に映画祭とか、そうですね、がこう、この先目白押しの、うん、季節になってきたんですけども、まあ、その辺から気になる作品とかね、あとはまあ劇場で公開されるような気になる作品などの話をしていければと思うんですけれども、さあここからはめっちゃ緩く何の
打ち合わせもないけ ど、は
い、なんか気になるのあります？
気になるのばっかりだな、うん、
気になるばっかり、
うん、
行くの？
行けたら行きます。
いいな、
まあね、夜はね、うん、仕事終われば夜は空いてるので。
もうチケットは発売されて
ますよね。まだです、東京国際は、うん、この間オープニングとクロージングの、うんうん、選考があって、うん、あ、でも放送されてる時には出てますね、
う
ん、すいません、
う
ん、
そうですよね、うん、はい、なので大体こうね、注目作品はすぐ売り切れちゃったりしてますからね、
うん、
うん、ただ今日の時点ではもしかしたらこう気になる作品は売れちゃったかもしれないですね。
まあちょっと、ね、見にくいけど、ね、ウェブをチェックしてみると、ね、いろいろ面白そうなのあるかもしれない、うん、
まあ見にくいですけどって前提しちゃったような。
そう、ホームページのそのね時間、
そのね、そう、もう何作品もやる上に一作品を日にち別、うん、時間別で 2,3 回やるので、うん、とんでもないんですよね、スケジュール構成で、ね、劇場がたくさん、まあ、東宝、日比谷、丸の内、有楽町、あの辺全部の映画館で開催されてるので、うんうん、もうなんかひっちゃがめっちゃか、うん、
まあ、ただ行ける日が決まってたり、うん、見る作品が決まってる人には別に問題ない、
うんうん、
でも重要無事にいろんなものを見ようと思うと、うん、なかなか大変、
うん、
まあ、そういうふうにあまり作られてはいない、
うんうん、
東京国際の場合はね、
うんうん、
でもね、東京国際映画祭ね、最新のこのコンペティション部門とかもいいんですけど、ここ数年すごい特集上映が面白いなと思う、
う
ん、仮面ライダーやったりさ、
今年の特集、入江監督映画祭に来てくださった入江監督の特集上映ありますもんね、
それからサーチライトのさ、
うん、サーチライトピクチャーズっていう配給が今年30周年で、多分皆さんも知ってる作品多分たくさんあると思う、
うん
う
んうん、
けどそこが30周年でね、それの企画で、
そう、
うん、
それからゴジラの、最初のやつの 4K の、あれやるんだよね、デジタル
やるやる、
うーん、なんだっけ、リマスターのやつ、
はい、
とかもやったりするんで、僕は過去作のそのなんていうか、特集自体も東京国際は最近とても面白いなと思ってます、うんうんうん、
あと東京国際は野外がすご野外の無料上映がすごく
充実
していて、
これもなかなかすごいよね、
日比谷のミッドタウンの前の広場があるんですけど、うん、あそこにスクリーンを貼って、うん、連日無料でいろんな、うん、毎日日替わりでやったり、
うん、
あと東京国際の野外がいいなって思うのは、うん、日本、あれでも国際 東京国際自体じゃなくて関連の野外かもしれないんですけど、うんうんうん、あの日本の映画を英語の字幕をつけて流してくれるっていうのがあって、すごいなんかまあ街も多分たくさん外国の方いらっしゃるのもあるからだとは思うんですけど、まあ国際映画祭だし、なんかあんまりそういう機会ないから、なんかそういうのもいいなと思って毎年ラインナップ見てますね。
だからまあ東京国際のこう部門別に一応なってはいて、まあコンペティションもあるんですけど、あのアジアの映画を紹介する部門っていうのがあって、
そう、あ、台湾ムービーウィークとコラボとかね、そうですね、あとラテンビート映画祭っていうのも中に含まれていて、う
ん、はい、あとあのガラセレクションっていうのは日本のプレミア上映、つまり日本で公開していない作品を中心にあのやる部門があったり、なんか今年はねウィメンズエンパワーメント部門っていう新しい部門が新設されまして、まあ、女性の複雑なあの、まあ、初想っていうか女性監督による作品を特集するという部門ができましたね、それからワールドフォーカス部門ということで、いろんなあの監督さんとか俳優さんに、特集を当てるんですけども、今年はナンニ・モレッティとか生誕100周年となるマルチェロ・マストロヤンに特集とかね、やります。それからユース部門ということになると、まあ、少年少女にっていうかこう子ども向けの、なんていうか、ティーンズ部の映画教室やったりとか、そういう部門もあったりするし、で、まあ、日本シネマナウ部門ということで日本映画の新作を対象にいろいろ特集組む、まあ、ここで入江監督さんの特集とかもあったり、でやはり日本の、あのクラシックとかアニメーション部門ってのもやはり日本映画ならではの、部門も取って作ってあるので、そういう部門から入ってて見てみるっていうのも一つの見方かもしれない。七人の侍の 4K リマスターやる。
あ、そうそうそうそう。
そっかそっか。で、あのそのようにトークもついてたりする、
ね。そうそうそうそうそうそう。
で、あの、最終日とか近くなってくると観客賞で、あの日本の作品で決められの日本観客の人気が一番あったやつとかを もう一回最終日に流すみたいな企画もあったりするので、割と参加型なんですよね。
そうなのそうなの。で、まあ、今日渡辺さん、あ、渡辺さんいないけど深作欣二の狼と豚と人間もやるんで、
そうなんだ。
そうなのよ。
それやばいな。
やばいでしょ。ね、
金曜日です。とりあえずそう見たいやつを見たやつをピックアップするが第一段階で、
そうなんだよね、
そこからあこの日行けないで弾いていくのが二段階目で、
そうね、まあ、あとはね増村康造監督作品を3本ほどやったりとかしますんで、
そういう中でその孤独のグルメの劇場版とか、あのドクター X 劇場版とかそういうものがドメジャーみたいなやつ も
入ってくる
から、入ってくるから面白いなって毎年思ってるんですけど、
会場は、まあ、日比谷が中心で行われるんでしたっけ、ね、
そうですね、はい、そうです、日比谷有楽町丸の内銀座、その辺です。ミニシアターもいっぱいちょこちょこあるので、
でねあの寺川さんにねサプライズで見せたいものがあるんですよ、
何
じゃーん、
お何、あ、第1回東京国際映画祭のプログラム、
そうです、
すごい、
こんな1センチぐらいあるような分厚いやつ、これ持ってね、渋谷の街うろちょろうろちょろしてたの。
第1回っていつですか。
これね1985年です、
おー、どんなプログラムなんですか中身。
ですね、上映した作品ちょっと見てみましょうか、まず、北大路欣也の火祭りとかやったんですね。
柳町光夫監督、
はい、それから
立派な、
僕がこの時にあの参加して覚えてるのはあれです、
覚えてない、
覚えてるんだけど名前が出てこないのあれあれ、あのほら
覚えてんのはって言って、
あれあれ
そうあれあれあれね、
あれ
そうそうそうそう、
そのうち思い出すよ結構ですね、面白いにやってはいるんですけど、
じゃあタポシさんが思い出す間に
あのラン、
あ、分かった、
あ、黒沢明、
はい、はい、インドへの道、カルメン、あとはですね刑事ジョンブック目撃者、ね、懐かしいね、パリステキサス、はい、キリングフィールド、あとはね、ブラッドシンプル、これね、ジョエル公演のブラチンプルやられたね、
モノクロームですよね、
はい、これもね、あのビルマの立て事、 でこのヤングシネマの審査員っていうこのなんかコンクールだよね、あの新人監督のコンクールの時に実はこのブラッドシンプルのジョエル公演出てきて入ったんですけど、あとはですね、あ、狼の地族っていうね、これニール・ジョーダンですね、はい、あとはホームカミングっていうこれ香港映画ですね、うん、あとは雲女のキス、
うん、
ね、これも僕すごいショックを受けて、あと台風クラブ、
ソン・マイ監督、
そう、
うん、
あとはね、おかしなバスジャックとかね、
うんうんうんうん、
で日本映画の、特集としては夢千代日記でやったりね、転校生もやったんですよ、瀬戸少年野球団とかもやってて、で、まあ、三段館の八番将官とか、これ熊井慶監督のやつですけど、そういうのもあったりとか、あの、ね、基本的に多分あの今でもその流れは組んでるなと思います、うんうんうん、あの今の東京国際映画祭のね、
うん
うん、ダイナマイトどんどんとかね、うん、海燕ジョーの奇跡とかね、仁義なき戦いも実はやったんですよ、家族ゲームもやった。
よく持ってましたね。それね、すごい状態がいいですよね。そう。
あのね、まあほとんどあの大事にしまっといた、ね。サーマイト式大使とか泥の皮、
うん、
ね、トラック野郎もやっちゃってるからね。鎌田行進曲もやって。
そう、
あ、男は辛いよ。
男は辛いもあって。だこの辺のね、日本映画ってもすごい面白かったんですけど、さっきから僕思い出せないでいるのが、まだ思い出せません。
言いながら、ま、ながらそうなんです、探してたのね。
探してたんですけどね、出てこないね。あれですよ、あのモノクロのさ、ジャンルのが出てるやつ。
うん。うん。なるほど。
あれ
知ってる。知ってるよ。
あれ。
俺見たよ、見た。
あれ、あれ、
うんうんうん。
あの監督のあれ。
うんうんうん、
フランスの。
うんうんうん、
ね、
うんうん、
ほら。
はい、
早く。
ね、グランブルーとかのね。
そうそう、あの人、あの監督からね。そう、グランブルーの監督。
そうそうそう。リスナーさんはもう出てるかも
しれない。もうイライラしてんだろうな、リスナーさんもな。あれですよ、ね、それがで出てこないってどういうことなの？
それを探してんの？
そう、それを探してんの。
出てこない。
あれでもこの年に見た気がするんだよな。違ったかな。
グランブルーはリュック・ベッソンですよね、まずね。
あ、そうだからリュック・ベッソン監督のデビュー作なんですよ。
うんうんうん、
あ、リュック・ベッソンでググってみて。天海さんちょっとググってみて。リュック・ベッソンで。
今ググってる。
一番最初のデビュー作なんだっけ？戦争じゃなくて最後の戦い？
ああ、そんなんだったような気がするね。タイトルはね。
そう。
うん、ある。
最後の戦い。うん、それそれそれ、
うん。よかったよかった。
よかった。
ああ、よかった。
でも待って、なんかさ、パンフに載ってないってことはこの年僕これで見たって勘違いしてんだけど
違うのかな。今そしたら何の時間だったの？
フィルメックスとかそういう別な企画とか、
ね、だったかもしれないけどね。うん、
ね、まあ。ね
そう東京国際が終わると、
うん、
フィルメックスがまた同じ有楽町で、
うん、
今年もあって
そうですよ、ね、
クロージングがホンサンスの、うん、新作っていうい
や
好きだね
好きだね本当ね、
はいうん、オープニングがジャジャンクーの新作で、ね、クロージングがホンサンスの新作、
ね、フィルメックス、うん、あれフィルメックスいつからでしたっけ
フィルメックスは、ね、11月23日、
うん
土曜日から12月1日の日曜日までですね、
う
ん、
そうかそうかそうか
チケットはもう少し先に発売です、
はい、いやそうなんですよね東京国際とフィルメックス、ね、ここ2週3週間ぐらいかな全部もっとかな、うんね、もう注目作品ばっかりだから本当それこそさっき、ね、言ってたけどまずは作品見つけて、うんで行けっかどうかってで大体行けないんだよ
な。そうね、なんか昼間の
そう
平日の昼間の飛行後からとかあるんですけど、
ね
はい、でまあ国際とかフィルメックスはどうしてもアジア系とか海外の作品が多いんだけど、うんうん、11月16日土曜日から12月1日日曜日までは、うん、多摩シネマフォーラム、
う
ん、第34回映画祭ですね。多摩シネマフォーラムは日本の作品の授賞式がとても立派で、
うん、
高崎と同じぐらい私は好きなんですけど、
う
ん
そうですよね
うん、今年はね最優秀作品賞が僕のお日様と夜明けのすべて、
うん、
最高です、うん、もう
そうですねもうあの受賞作品が発表されてますね
はい、
はい、ねもう今年も いいですよね。
いいで、タマはやっぱ日本映画にすごい力を入れてるんですけど、うん、海外作品の選定の仕方 もう絶妙に、うん、面白そうって思う作品が多くて、うん、去年はね団地映画っていうくくりで団地の映画をやるっていう言ったんですけど、うん、それでそのリンダと同じ、ミッド映画祭でかけたリンダはチキンが食べたいと同じ系譜で、うん、そのフランスの郊外を、
うん、
郊外の団地が宇宙船になるみたいな、うん、すごい突拍子もない設定のガガーリンっていうやつを去年やって、でだから日本映画を応援する気持ちもすごい熱い映画祭だし、うん、そういうなんかちょっとなんかちょっとあんまりメジャーじゃない海外の作品とかにも触れられるチャンスなので、うん、これはぜひ一回は行ってみてほしいかなって思ってます、
うんうん、ね、やっぱり授賞式が、ね、あってね、そこに参加できますからね。
そうなんですよ、私今年行けたら3年解禁でしょ、うん
ね、いや
当たんないんですよねあれね、あ抽選なんだから、
うん、
そうなんだ、外れたらいけないんですよ、
うんうんうん、そうか、
そうなんです。朝からずっと朝から2本、
うん、
最優秀作品を2本ちゃんとフルでかけた後に、うん、午後夕方ぐらいから授賞式なんで、
うんうんうんうん、
結構1日かかる楽しいイベントで、
うんうん、ね、そうなんですよね、うん、タマシネマフォーラム第34回になるんです、
はい、
うん、でさっきの国際東京国際は37回なんですね、うんうん、
38じゃなかったっけ、
うん、
分かった、東京国際映画祭の協賛企画として、うん、東京国際ファンタスティック映画祭ってやってて、そっちで見たんだ、宝国際ファンタスティック映画祭ってやつ、
うんうんうんうん、
そっちで見たの、
うんうんうん、そうそうそう、よかった
よかった、
ちょっと納得した
スッキリした
スッキリした
よかったよかった、
はい、
あの会場がねミラノ座だったのよ、
うん、
新宿の、
今はなき、
そう今はなき、
そっかそっか、うん、
あーすっきりした、長年のなんかモヤモヤが今解けたわそういう場に使うなっちゅうね
映画祭の話で、じゃあもう一個、ちょっと前半そろそろなんですけど、
うん、
あの11月7日から11月17日まで福岡で行われる映画祭があって、アジアンフィルムジョイント、これめっちゃいいんですよ。
あ、はい、あの昔のアジアの国際アジアフォーカス映画祭のアトカマ的な感じなの。
それをやってらっしゃる方がいて、
シネラでやってるんだ。
そうなんです、シネラでこの番組でもね、うん、何回も出てくるシネラでやって、うんうん、そうなんです、これが今週末かな、
うん、
アクア存在しないとギフトの連続上映、
日本立てだ、本当だ、すごい、
これをやるんですよね。これがプレイ、イベントとして行われるんですけど、うん、まあ本編は11月7日から、
うん、
はい、行って、これがまたラインナップがにくいんですよ。
しかもちゃんと撮るに足らないっていう、
そう、この全体のタイトルが撮るに足らないっていうテーマで行われる、このね、そうなんです、まあ企画をされてる方が素晴らしいんですね、うんうんうん、ほんとね、なのでこのね、もう福岡の話ちょいちょいここの番組でも出ますけど、
ね、リスナーさんもいらっしゃるので、
そうですね、うん、これね、アジアンフィルムジョイント素晴らしいです、はい、ぜひこれもチェックしてみていただけると、うん、なかなかね福岡行けないけど、作品のラインナップだけでもうわーすごいって、
うん、関連イベントも面白そう、
そう、そうなんですよ
まあ、間違えても実は東京国際映画祭でもインド映画、インドが舞台になってる映画日本やるんだけど、
うん、
正確にはインド映画じゃないんだよね、多分イギリス映画、あ、フィルメックスか、うん、フィルメックスで日本やるんだけど、三刀種ってやつと、うん、あとなんだっけ、女の子は女の子じゃないだっけ、違う女の子は女の子だなんでね、なんか僕はアジア映画っていうものはなんか日本がアジアだってこともあって、なんかやっぱアジアをもっと身近に感じてみては、本当にたくさん、うん、アジア映画を見れる機会っていうのがね、うん、大事にしたいなと思うんで、
うん、
もちろんヨーロッパの映画も大好きなんだけど、
うん、
そういうところでこれやっぱ福岡っていうのはアジアを常に感じてるんだなと思うよ ね、
そうですよね、そうなんです、はい、うん、素敵な企画だなと思って、はい、ご紹介しました。
行ったらそのうちここでお話できたらいいな、う
ん、ね、
はい、はい、はい、では前半ここまでにしたいと思います、
はい、
では曲ですが、ジョーカーフォリアドゥ、フォリアドゥ
どうした今噛んだ
めっちゃ噛んだ、言いづらい、はい、まあ、ジョーカーの2作目ですね、今回はレディーガガーがキャスティングされてますけども、前作ジョーカーの中でもジョーカーが歌うんですけども、 フランク・シナトラのザ・ズ・ライフ、
はい、
今回の、フォリア・ドゥでも、レディ・ガガが歌うんですよ。
あの足ビヨーンってな、あの伸ばしながら蹴りながら、あの階段のとこで、
ね、歌うんですよね、うん、これがね、あの前作とつながる曲として重要な曲です、うん、ということで、フランク・シナトラ「ザ・ツ・ライフ」聴いてください。